もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。最初に年齢を教えてください。
53歳です。
結婚してます？
いえ、していません。
離婚して一人、それともずっと一人です？
離婚して一人です。
何年前ですか、離婚したの？
3年半ぐらい前です。
お子さんは？
いないです。
そう、今一人で暮らしてるわけですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
コミュニケーションが取れなくて、
はい、
友達がいなくなってしまって、
はい、
一人でこれからどうやって生きていったらいいのかと思いまして、相談させていただきたいと思って電話しました。
はい、今53歳ですけれども、20代、はい、30代の頃っていうのは、
はい、
自分はコミュニケーションとのが不得意だなとか、そういうようには感じていなかったんですか？
感じてはいませんでした。
友達もいたわけですね。
小学校からとか高校からとかっていうお友達もいまして、
はい、
ご飯食べたりとかお茶したりっていう感じで付き合いはあったんですが、
うん、
精神的に私的子供のままなのかなとか思うことがあって、
うん、
もう若い頃は会話が続かなくても輪の中にいるだけでよかったんだけれども、
うん、
だんだんこう1対1とかになると会話が続かなくて、じゃあまたみたいなんで、自分からもこう連絡しなかったりとかして、
うん、なんか2人になると気が重いというか、
あ、それはありますね。
気詰まりだとかっていう、
はい、ですぐ忘れてしまって、あの時ああだったね、こうだったねっていう話が、そうだったっていう形で、なんかこう一緒にいても楽しくないのかなと私自身が、
うん、3年前って言いました、離婚。
はい、そうです。
理由は何ですか？
お互いに好きではなくなってしまったのかなと思ったんですが。
強烈な体験があって離婚というんではない？
あ、なんかこう私が寂しくて、
うん、
一人でいても寂しいけれども、二人でいて寂しいことが辛くて。
むしろ二人でいる時の方が寂しかったんじゃない？
そうなんです。
本当に寂しいっていうのはそういうことですよ。ですからあなたの場合ね、
はい、
いつが一番寂しかったかというと、
はい、
離婚を決意してから一緒に住んでいる期間が一番寂しかったんじゃない？
そうですね、はい。
だからあなたはやっぱりこのご主人と好きでなくなる前っていうのは気持ちがつながってたのかな？
つながってたと思っています、私は。
ねえ、
はい、
それがこう消えていったっていう、その自分の心の変化っていうのはあなたにとってものすごい強烈な体験だったんじゃないのかな？
はい、二人でいて寂しいことがなんか耐えられなくなってしまって。
うん、はい、
一
人の方は耐えられますからね。
一人で今いるんですけど、
うん、
寂しいことに気がつかないというか、
うん、
ずっと一人でいるから、まあこれが普通だと思って過ごしています、
うん、
ただちょっと人と触れ合ったりとかすると、
うん、
寂しさが
じゃあ今までその友達ずっとあったけれども、これが友達だっていうつながりを感じた時はあるわけでしょ？
あります。
でそれが終わってからですよね。
はい、
寂しさっていうのを感じ始めたの
は。はい、そうです。なくさないとわからないところがあって、
うん、で今日のあなたの相談というのは、
はい、
このコミュニケーションが人とできなくなった、コミュニケーションっていうよりも人との心の触れ合いができなくなって、はい、今寂しくて、
はい、
これからどうやって生きていいかわからない。
あ、そうです。はい。
そういうことですね。
はい、そうです。
それは今日は本当にいい時に電話をかけてきてくださいました。はい、幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、お話を伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
あのね、お話を聞いてると多分ね、
はい、
私以外でも、これが悩みなのっていうぐらいに、なんていうことはないんですね、実は。でも、
はい、
そのなんていうことはないけれども、うんと思ったのが、 加藤先生がいろんなことをあなたに話しかけてくれますよね、はいはい、その中で初めて自分を感じるんですね。さっき涙見ましたよね、
はい、
嬉しかったんですよ。涙ったら一見見るとね寂しいって思うでしょ、
はい、
でも涙は初めて自分と共感できる世界が気づけた時に泣けるんです、
はい、
でもどんなに主人が亡くなってねって言っても共感のない仲間の時には泣けないんです、
はい、
私はその涙見た時に あなたが本当に求めてるのは共感したい世界を触れてなかったんだなと感じたんです。
はい、その通りです、
ね、それをもっと詳しく言うとね、
はい、
合ってるかどうか分かりませんけども、私はこのようにお話を聞いて感じたんです、
はい、
まず私は相手と無言に耐えられないんですって、
はい、
から会話が続かないんですって、
はい、
昔はもっと喋れたけども今は続かないんです、
はい、
だからそれをあなたはコミュニケーションってことで一括りにまとめてしまったんです、
はい、
今あなた関心と興味はないんです、他者に対しては、
はい、
私に関心と興味を持ってくることに対してはあなたは生きがいを感じるんです、
はい、
その相手を求めてるんです、
はい、
つまり常に自分に注目をしてくれる、自分チヤホヤしてくれる、
はい、
その時はどんどんどんどん喋れるんです、
はい、
でも今あなたの年代になるとそれぞれが自分の何かを抱えてるんです、
はい、
でそれを A さんと友達が私はね実はね、はい、主人がねって言ってもそれはどうでもいいんです、あなたのとは興味ないから、ふんふんって言ってる無言になってしまうと、いけない無言になってしまった、私この彼女の関係で透明人間になってしまう、
はい、
どうしよう、何か喋らなくちゃ、何か注文しなくちゃってに、その無言を耐えきれないってそういうことなんです、
はい、
他者と関係を結べられないんですね。もっと言うと、
はい、
時間の中に自分の存在感がなくなっているんです、
はい、
その怖さをあなたはきっとこれは何か話をしてればこんな感じにならないだろうなと思ってるんですけども、
はい、
結論は私は何の興味も関心もないんです、
はい、
だけどもみんな他者は、
はい、
私に関心と興味を持って話を聞いてくれたら私はすごく気持ちがいいってことです。
おっしゃる通りです。
でね、はい、一人で生きるっておっしゃってましたね、
はい、
一人で生きるってどういうことだと思います？
自立することだと思う。
あなたにとって自立は何ですか？
自分で自分の世話をできることでしょうか？
そういうことです、
はい、
自分の24時間を自分がしっかりとコントロールできて、
はい、
そこに他者が来て環境を結ぶというのは社会ですね、
はい、
でこれだけは絶やしてはいけない、これだけは持続しなくちゃいけないってことを持っていれば、
はい、
その余裕が他者に対して関心が持てれるんです、
はい、
どういうふうにてます？
朝起きて、うん、食事をしてお弁当を持って、
はい、すごい、はい、
仕事に行き、
はい、
で帰ってきてまたご飯を食べる。
その時に基準がずっと平凡についていくと鬱になっちゃうんです、
はい、
どっかに強めなアクセントをつけなくちゃいけないんです。例えば、はい、お弁当ならお弁当で、あ、今週の金曜日は、贅沢だけど、あのお弁当を作ろうとか。
は
い、そうすると職場の人たちは、これどういうふうに作ったのになるんですよ、
はい。
自分たちと違うものを作った時に関心が行くんです、
はい。
そうするとね、2ヶ月ぐらい続くと、リズムができるんです、
はい。
私はね、今でもずっと忘れられないのはね、
はい、
2000日開放業の坂井雄斎さんが、ダイアジャリがね、はい、人生生きるのに、リズムですな、
はい、
リズムがなければ人は必ずこけますのやって言うんですよ、
はい、
リズムって何ですかって言ったら、普通に単調であるリズムとあるところにアクセントをつける、
はい、
単調からアクセントをつけるとき周りからあらって、これもリズムなんですって、
はい、
関心と注目なんですって、
はい、
そうすると同じ環境が変わってくるって言うんですね、
はい、
それを続けていくうちにあらリズムがついている、そのリズムがなければ人生を生きていけない。今あなたはリズムがないんです、
はい、
自立というのはまず最初に生活を基本をベースをしっかりする、その生活という本当の自分の小さな世界の中で必ず繰り返す、やることをやる、
はい、
でそれを少し広げると社会ですよね、
はい、
社会に今家でやっていたものを社会に持っていくわけですよね、
はい、
その時とにかくみんなを見せびらかすではなくって、
はい、
私はこれだけはお弁当作るのよっていう気持ちは嫌味ではないんですね、楽しそうですから、
はい、
そうするとそこに 料理をしようっていう世界広がりませんか。
はい。
ですからあなたの自立は一人で生きるってことは、はい、まず日々の生活を自分が自分らしく生きるってことが一つなんです。
はい。
そこに少し心地よさを感じるものを自分が作り上げていく。
はい。
そのリズムで社会に行った時に様々な話が興味出てきます。
はい。
ぜひね、難しいことではなくって、あなたの中に、
はい、
小さなね豊かさをたくさん作ってほしいなと思うんですけども、加藤先生伺ってますね。
はい。
いい話伺いましたね。生きるっていうことはリズムという、うつ病のうつのことが盛んに話題になりますけども、うつになるとリズムを失うんですよ。もう一つは他人に対する愛着を失ってくるんですよね。だからあなた離婚する前はずっと好きだったけど、だんだん好きでなくなってきたっていう、好きでなくなってきたっていうことは別の言葉で言うと、
はい、
相手に対する愛着心を失ってきているわけですよ。
はい。
愛する能力を失ってきたということはね、
はい、
実はあなた小さい頃から、
はい、
自分に対して本当に積極的な関心を持ってくれた人っていうのがいなかったっていうことはないですか。は
い、いなかったです。誰かに少し優しくされるとすごく幸せを感じました。
しかも関心を持ってくれさえすればその人が良くなっちゃうんです。
そうです、はい、
だから人を愛することがなかなかできなかったんですよね。
はい、そうですね。
今全部いろいろなことに気づきましたからね。
はい。
これであなたリズムを取り返して人に対する愛着も出てくると思うんですけれども、実はあなたコミュニケーションがうまくいかないんだというのが最初の相談の内容だったと思うんですが、実はあなた心の底の底にね、人に対する敵意がないですか。
あると思います。
よく言ってくれた。これを認めるか認めてくれないかっていうのも決定的なことなんです。
はい。
これを認めれば、
はい、
他人に対する愛着心、積極性、能動性が出てくるんです。だから本当にこれ認めてくれてよかったです。
ありがとうございます。
もうこれを認めてくれれば、
はい、
生き返ります。
はい、
人ともコミュニケーションできるようになり、
はい、
人と二人でいても気まずさもなし、
はい、
気が重くなるということもない、うまいコミュニケーションっていうのができるようになると思います。53歳から素晴らしい人生が開けていきます。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。ありがとうございました。
アメリカで離婚原因の第一は不倫でも嫁姑問題でもありません。相手とコミュニケーションできなくなったです。